祈りします。天の父様、あなたの皆を賛美いたします。今朝も愛する兄弟姉妹をともに主の神殿に集い、ともに御言葉を聞き祈ることができることを感謝いたします。今朝も十字架の父によって私たちの罪を洗い清め、神の声と作り変えてくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは聖書の言葉に聞きます。神の御言葉に従って真理の道を歩むことができますように、私たちを正しい道にお導きくださいますようにお願いいたします。また今朝私たちは主に向かって祈ります。本当に我の時代、目を覚まし祈らなければならない時であります。どうか聖霊様の垂れ主の中で今朝を暴ちしようと主に向かって叫んで祈ることができますように、聖霊様、私たちの祈りを取りなしてくださいますようにお願いいたします。どうか蒼天祈祷会を通して主の耳と力を受けることができますように、本当にそして勝利の人生を歩むことができますようにお導きください。今朝の蒼天祈祷会の勝利を祈願して、イエス様の名前によってお祈りします。アーメン。感謝いたします。今日は日本バプテスト連盟の聖書日課に従いまして、コヘレトの言葉4章、伝道の書4章を共に読んでいきたいと思います。今日のテーマは、いつも語りますけど、祈りについてお話をしたいと思います。4章の一節のところで、私は改めて太陽のもとに行われる虐げのすべてを見た。身を虐げられる人の涙を、彼らを慰めるものはないですね。このような言葉が、コヘレト、虚しいという言葉があるわけですけれども、私はこの御言葉を読みながらですね、虐げられる人の涙を、彼らを慰めるものはないと書いてあるんですけれども、果たしてそうだろうかとですね、この世は慰めるものはいないかもしれないけれども、神様はですね、私たちの涙の祈りをですね、見てくださる、聞いてくださる。ですから私たちはいつも涙の祈りを捧げていくですね。虐げられる人の涙ですね。それを主は見ていてくださるですね。ですから、ヒゼキヤ王様がですね、病にかかった時に、死の病にかかった時にですね、ヒゼキヤは涙を流して大いに泣いた。まさにですね、今日の御言葉の通りですね、虐げられる人ですね、苦しんでいる人の涙ですね、ヒゼキヤは涙を流して大いに泣いたですね。その祈りをこの世の人は聞かないかもしれないけれども、神様は見ていてくださる、天のお父さんは見ていてくださるですね。あなたの父祖ダビデの神、主はこう言われる、私はあなたの祈りを聞き涙を見たですね。私は死に向かって切に祈り求める祈りを主は聞いてくださるですね。ですから決して諦めることなく死に向かって祈り続けていくことが大切ではないでしょうか。ハンナの祈りもそうでありますね。涙ですね。ハンナは悩み嘆いて主の祈り、激しく泣いたですね。もうとにかくもう子供が生まれないからですね、もう涙を流しても死活問題ですね。当時の女性にとってはですね、もう涙を流して激しく泣いたですね。その祈りを主は聞いてくださったですね。安心して帰りなさい。イスラエルの神があなたの声に願うことを叶えてくださるようにと答えたですね。エルカナは妻ハンナを知った。主は彼女を御心に留められたですね。主は彼女を御心にですね、つまり彼女の祈り、涙の祈りを御心に留められたですね。主は盲人バルテマイのあの叫び、ダビデの子イエスよ、私を憐れんでくださいという祈りを聞いてくださるですね。神様は私たちの祈り、やもめの祈りを聞いてくださるのであります。身を虐げられる人の涙を、彼らを慰めるものはないです。この世の人はもしかしたら誰も相手にしないかもしれないけれども、主は皆さんの祈りを、涙の祈りを聞いてくださるですね。ですから私たちは死に向かってですね、日々日々涙を流してですね、叫んで祈るものとなっていきたいと思います。ですね。今日はですね、特に9節から12節、一人よりも二人が良い、コヘレトの言葉4章ですけれども、共にロークすればその報いは良い、倒れれば一人がその友を助け起こす、倒れても起こしてくれる友のない人は不幸だ、さらに二人で寝ていれば暖かいが、一人でどうして温まれようか、一人が責められれば二人でこれに対する、三つ寄りの糸は切れにくいですね。私は今日の御言葉を読みながらですね、もちろん一人で涙を流す祈りも素晴らしいですけれども、やはりここはですね、教会の祈り、一人よりも二人が良いですね。三つ寄りの糸は切れにくいですね。私たちは日々日々ですね、神殿に集いですね、教会で共に心を合わせて祈っていくですね、そこに力 がある、その祈りを神様は聞いてくださるですね。もちろん一人で涙を流すことも素晴らしいけれどもですね、このように毎朝5時からですね、共に心合わせて祈る、これはどれほどの主に喜ばれることであるかですね。イエス様は言われました。はっきり言っておく、あなた方が地上でつなぐことは天上でもつながれ、あなた方が地上で解くことは天上でも解かれる。またはっきり言っておくは、どんな願い事であれ、あなた方のうち2人が地上で心を一つにして求めるなら、私の天の父はそれを叶えてくださるですね。2人または3人が私の名によって集まるところには、私もその中にいるのであるですね。まあですから、教会の最小ですね、人数というのは2人ではないかなと思いますね、聖書にですね。2人が地上で心を一つにして求めるなら、2人または3人が私の名によってですね、小さな集まりであったとしても複数人でその祈るですね、つまり教会の祈りを神様は聞いてくださるですね。イエス様はペテロに対してですね、素晴らしい約束の言葉を与えてくださいました。私も言っていく、あなたはペテロですね。私はこの岩の上に私の教会を建てるですね。主告白の上に教会を建てる。黄泉の力もこれに対抗できないですね。地獄の力、滅びの力も教会には対抗できないですね。私はあなたに天の国の鍵を授ける、神の国の鍵を授ける。あなたが地上で繋ぐことは天上でも繋がれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれるであろうですね。教会の祈りを通してですね、天の国の鍵が授けられ、黄泉の力、滅びの力にも対抗することができるですね。教会の祈りにこそ力があるのであるですね。今日の三つ寄りの糸は切れにくいとはまさにですね、二人または三人が主の名によって祈りを主は聞いてくださるですね。ですから私たちは本当に主に向かって祈っていく、何も教会の祈りを捧げていくですね。昨日まで2日間、福岡でですね、超教派のセミナーがですねありました。ネットワークセミナーというですね、どういうセミナーなのかなと思いながらですね、今年の数ヶ月前にですね、福岡の中心に来た教会のアブラムシャモン教会に送ったポーロ先生、また宇山先生、日本イエスのですね先生でありますけれども、東京の方でセミナーを受けられてですね、ぜひいいセミナーだからぜひ福岡でもということで、うちの教会を会場にですね、昨日という2日間ですねありました。アメリカ人のマットという先生が来られてですね、されました。この先生は中国でですね、20年近くでしょうかですね、宣教活動され、そしてその後も中国から追い出されて台湾でですね宣教活動して、去年でしょうかアメリカに戻ってきて、ですからアジアでのですね宣教は長いですね。でそこで、中国で何をしてたかというと、特に、このですねいわゆるネットワークを作るというですね、ネットワークというのはいわゆるトップダウンの組織ではなくてですね、つながり、横のつながりでですね、多物を用いながらですね、選挙活動を励んでいくというですね。今はですね、世界的にはですね、もう協力をしながら、特に世界選挙未然のために対してですね、いわゆる一教会で選挙するのではない、個人で選挙するのではない、そこにいた本当に関係性が必要であるというですね、ことが語られて、ああ、そうだなと思いました。先日の天神での伝道集会もですね、それこそネットワークですね、もうみんなで協力してですね、一教会だけではできないことを天神で朝から晩までですね、一日通してロボ伝道をするという素晴らしい働きですね。ですからお寺たちも、ネットワークの働きをしているわけでありますですね。ただ私はこの2日間のセミナーをですね、参加しながらですね、ネットワークをするのは素晴らしいこと、ネットワークのですね、障害といって何でしょうか、それを妨げるものは何でしょうか、教会間のプライドとかですね、教団教派の違いと信仰の違いとか、いろんなものを乗り越えていきましょうという話があったわけでありますね。でそれでも地域においてですね、選挙の課題を出し合ってですね、協力して選挙をしましょうという話も、2日間にわたってやったわけですけども、ただ私はですね、その大切なですね、その祈りというものがなかったのでですね、果たして、正直もうどうなのかなというのはですね、もうみっちりとですね、やった割にはですね、日本はまさにバビロン捕囚のような現実でありますですね。もちろん人間的な戦略を立てることは本当に素晴らしいことでありますけれども、ネットワークを作ることは素晴らしいことでありますけれどもですね、 教会の祈りがなければですね、2人または3人が加わって祈る、その祈りを主は聞いてくださる。教会に祈りの鍵が与えられている。天の門を開く鍵が与えられている。昨日久しぶりに来られたある牧先生とですね、まあ友達でありますけれどもですね、話をしておりましたですね。まあその先生もですね、親が牧師、親が開拓をしてですね、それを引き継いで、私ども4つか5つ年下でありますけれどもですね、いわゆるペンテコステ派のですね、カリスマペンテコステ系のですね、教会でありますですね。で、まあ進学校はですね、関西聖書学院、まあ福音派のですね、KBI を出られてですね、息子さんですね。今教会を牧会してるんですけれどもですね、まあ、コロナがですね、起きてですね、しばらく、まあ、オンラインで礼拝するようになったんですね。でなかなかその後ですね、こうやっぱりちょっと地方の教会ですかね、まあもともとでもやっぱり力、お父さん先生力があってですね、もうあれだったんですけども、なかなかですね、もう帰ってくる力がないですね。しかもですね、まあちょっとですね、まあ離れている状況、地域からちょっと離れているので、まあ教会の皆さんも遠くに住んでるんですね。で、それまであった祈り会というものを全部なくしちゃったんですね。で、今祈り会はやっております。まあセルグループですね。まあその、集まって。まあそれは素晴らしいんですけれどもですね、祈り会をもうしなくなったというですね。まあ非常にこう、いわゆるペンテコステと言われるですね、もう聖霊充満と言われる教会でありますけれども、祈りをやめてしまったですね。まあみんな教会員が遠いからということですね。ああ本当にもう難しいなとですね、一人も三人がいいですね、集まってですね、私教会というのはどういうところかですね、それは集まって共に心合わせて祈るですね。初代教会がそうでありますね。120名の者は心合わせて祈っていたんですね。とにかく集まるですね。彼らは死の教え、相互の交わり、パンを裂くこと、祈ることに熱心であった。そして毎日ひたすら心を一つにして神殿に参り、家ごとに集まってパンを裂き、喜びと真心を持って一緒に食事をし、神を賛美していた。毎日毎日集まって主を礼拝していた。主に祈っていた。初代教会はまさにイエス様がおっしゃった通り、心を合わせて祈る、そう霊的なコミュニティであったのであります。それこそその誕生、教会の誕生の次第は、120名の者は心を合わせて熱心に祈っていたですね。ですから私たちは共に主に集いですね、主の神殿に集いですね、そしてそこで祈って御心を祈り求めていく。一人よりも二人が良いですね。一人が責められれば二人でこれに対する三つ寄りの糸は切れにくいですね。何とかして主の神殿に集い、そして祈っていくですね。まあ、そういう意味においてはですね、ネットワークというのはもちろん作らなければならないのではないかと思いますけれどもですね、まあ、集ってですね、そこで何か会議をして終わりではなくて、そういう共に祈っていくですね。聖霊を受けるために私たちはどうしたらいいのかですね、内村勘三先生は神の宮で、ロマ書の公開の中で言っていますですね。神の霊はどこに下るのか、神の宮に下る、集会の上に油と露と炎は下るのである。集会の必要、祈祷会の必要、共に祈るですね、心合わせて祈る必要、共に福音を学び、共に父に祈る必要はここにおいて起こるのである。孤立は大いなる災いであるですね。孤立ですね、教会に集まらないで一人で祈ってもですね、もちろんそれも素晴らしいことでありますけれどもですね、共に集まるですね。神の霊は神の宮に下る、集会の上に油と露と炎とは下るのである。聖霊は団体の上に下ることを上足とすると内村勘三先生も言っておられますですね。ですから共に集まり、共に祈っていくですね。先ほど使徒行録12章ですね、素晴らしいペテロの解放の奇跡をですね、共に読みましたけれども、ここにおいてもですね、こうしてペテロは牢に入れられていた、教会では彼のために熱心な祈りが神に捧げられていたですね。熱心な祈りが神に捧げられていた。そのようにしてペテロの解放は起こったですね。もう奇跡的なことですね。ペテロは2本の鎖でつながれ、2人の兵士の間で眠っていたんですね。もう兵士がもうすでに横にいるわけで、鎖につながれてですね、万兵たちは戸口で牢を見張っていた。もう本当にもう厳重な見張りの中ですね。しかし天使に起こされてですね、帯を締め、履物を履きなさいですね。そしてですね、もう気がついた第一、第二の衛兵場を過ぎ、そして 開くことのない鉄の門まで開いたんですね。なぜこのようなことが起こったのかですね。それは教会では彼のために熱心の祈りが神に捧げられていたんですね。でペテロがですね、そのマルコと呼ばれるですね、ヨハネの母のマリアの家に行った時にですね、そこには大勢の人が集まって祈っていたですね。たくさんの人が祈っていた。本当に素晴らしい奇跡であります、ね。こんなことがでも実際にですね、起こるのか、まあ、聖書だからですね、まあ、2000年前は起こったかもしれないけど、今はですね、皆さんご存知の通り、天国の人ですね、ブラザーユン氏ですね、いつもですね、紹介されますけれども、実際に起こったわけですね。もう全く同じような状況ですね。もう門がどんどんどんどん開いていくですね。まあそれに、まあそもそもブラザーユン氏はですね、この刑務所の中でですね、拷問を受けていたので、もう足もですね、あそうですね、まあ一回逃げるときにですね、こう、2階から飛び降りたんですね。足も骨折してですね、まともに、そもそもまともに歩けない状況ですね。ところがですね、気がついたらもう第1、第2の衛兵場を過ぎ、鉄の門を過ぎてですね、そしてもう走って逃げることができたですね。まあ本当に素晴らしいですね。もう2000年後同じような奇跡が起こるわけですけれどもですね、で、まあ、ある家にですね、もう神様が導かれて逃げるのでありますけれども、ですね、なんでそんな奇跡が起こったのかですね。もちろん、ブラザーユン氏の、まあ、信仰でありますけれどもですね、その家の娘の一人は、ね、教会みんなで1週間以上も、あなたとあなたの仲間のために断食し、祈っていたのですよ。昨日、聖霊が母に、私はユンを釈放する。最初にユンが立ち寄るところはお前の家だ。ユンは少しの間ここに留まってお前と一緒に祈るだろうと言ったのですですね。なぜ逃げることができたのか、それはその背後にはですね、ブラザーユン氏のために教会で祈りが捧げられて、しかも断食祈祷ですね、本当にもうそれはもう熱心な祈りが捧げられていたんですね。このですね、ペテロの解放の奇跡においても、教会では熱心な祈りが、大勢の人が集まって祈っていたんですね。2人または3人が主によって集まる祈りを、その涙の祈りを、主は聞いてくださるんですね。ですから私たちはですね、まあ、ネットワークを作るのは素晴らしいことですね。まあ、いろいろ課題を出し合ってですね、まあ、議論することも、まあ、素晴らしいんですけれどもですね、2日間を通してですね、全く、まあ、祈りというものをですね、見ることができなくてですね、本当に祈らないとですね、このままではいけないと思わされましたですね。バビロン州のただ中においてもですね、その時あなたたちが私を呼び来て私に祈りを求めるなら私は聞く、私を尋ね求めるなら見出し、心を尽くして私を求めるなら私に出会うであろうですね。ここにおいてですね、その時あなたたちが私を呼びですね、いわゆるあなたがではなくですね、あなたたちがですね、つまり複数形ですね、教会の祈りですね、民の祈りですね、誰か一人の祈りではなくて、本当教会の祈り、あなたたちがですね、私は捕囚の民を帰らせる、私はあなたたちをあらゆる国々の間に、またあらゆる地域に追いやったが、そこから呼び集め、かつてそこから捕囚として追い出した元の場所へ連れ戻すと主は言われるですね。教会の祈り、そしてその教会の祈りは、今日のコヘレトの言葉のようにまさに涙の祈りですね。乙女シオンの城壁を死に向かって心から叫べ、昼も夜も川のように涙を流せ、休むことなくその瞳から涙を流しなさいですね。私たちはひたすらですね、今日の御言葉の通りですね、三つ折りの糸は切れにくいですね、心を合わせて教会の祈りを捧げていく、そこにおいて主は素晴らしい御業を表してくださる。昨日ですね、昨日だったでしょうかですね、韓国の院長の近くのチョンラウネ教会のキム・ジウン先生、ハンソン教会のもともとですね、宣教牧師でありましたキム・ジウン先生から連絡がありましてですね、まあ、新生教会にですね、まあ、興味のある牧師先生がいるから、ちょっと、ですね、私に連絡をですね、ちょっと連絡先をメールを教えてくれということですね。で教えて、そして、まあ、その先生からですね、テジョンの方に住んでるですね、僕先生から英語で連絡がありましたですね。まあ、その方もハンソン教会の宣教ですね、まあ、副牧師をされていたようでありますけれども、まあ、ハンソン教会では年に1回ですね、ドン・ウォンク先生を囲んでですね、 まあ、あの伝道セミナーとか、まあ、そういったこう、リユニオンですかね、こう同窓会みたいな形でですね、かつて宣教してたあのパクテス先生もそうでしょうですね、集まってこう10人ぐらいでしょうかね、こう囲んでそういう、まあ、祈りと御言葉の時を持つようでありますですね。でまたですね、こうそのキム・ジエン先生の紹介で、まあ、新世教会というのがよく話題、まあ、いろんなところになんか出てくる新世教会、福岡の新世教会でですね、でまあちょっとなかなかこれ以上はもう冬も来るし、まあ、忙しいなと正直、まあ、思っているところでありますけれどもですね、まあ、それこそですね、ハンソン教会は祈りと伝道ですね、とにかく神殿に集まってですね、涙を流して祈って聖霊の力を受けて伝道する、一人で祈るのではない、教会で祈るですね、金曜聖霊集会で共に集まって聖霊の力を受けて、そして青年たちはその後金曜聖霊集会の後夜11時過ぎからですね、本殿という、まあ、福岡でいう、まあ、西通りでしょうかですね、東京で渋谷新宿、まあ、若者の集うところにですね出て行って、真夜中出て行ってですね、ディスコの音が流れる中路傍伝道をするんですね。とにかく祈りと伝道ですね、もうこれしか私たちには方法がないわけであります、ですね、涙を流して祈っていくんですね、まさにハンソン教会の方式ですね、まあ、今回長教派の、まあ、集会があったこともあってですね、九州政界で出会いました日本イエスのですね、大分福音教会の田代先生ですね、蒼天に昨日とで2日間来てくださいましたけれどもですね、まあ、とにかく6時から毎日蒼天をしているようでありますけれども、とにかく蒼天をこれからもですね本当に熱心にやっていきますと、そして新世教会のようにですね、まあ、20万枚うちはですね配っておりますけど、まず大分で4万枚配りま す, です、ね、本当にこう熱くですね、本当に祈りと伝道にあげますですね、そしてゆくゆくはですね新世教会のように世界伝道したいですですね、熱い思いを持ってですね、大分の方に戻られました。あ、本当に一人の牧師がですね祈りと伝道に立ち上がろうとしているですね、私たちもいよいよですね、本当にこのような教会の祈りを通してリバイバル起こりますようにですね、私も教会もとにかく集まって祈ってですね、聖霊の力を受けて宣教に励んできました。まあ、そもそもイーケブ先生を通してですね、この教会を建てるときにですね、1億円を集めるためにお金を集めたいならお金を集める前にですね祈りを集めなさいとですね、本当に祈りを集めてですね、心を合わせ祈って天の門の鍵を開いて1億4500万円、ね、献金の戦いに勝利をしたのであります。世界宣教も本当にですね、祈って教会祈りで天の門を開いて涙の祈りをして勝利をしてきたのであります。野口香奈先生のためにも、それこそですね、先ほどですねブラザーユン氏のために1週間ですね、教会員が断食の祈りをしましたとありましたけれども、私たちは香奈先生のためにですね40日間ですね連鎖断食祈祷をですね何回もですねいたしましたですね。祈りが聞かれなかったのかですね、私は皆さんの祈り、教会の祈りを、玉川教会祈り、私福岡新世教会祈り、諸教会祈りを聞いてくださったと信じるものであります。香奈先生のですね、前夜式告別式ですね、高田兄弟が YouTube で配信をしてくださいましたですね、まあ、前夜式私もですね、まあ、知り合いの、まあ、連盟の友達にだけですね声をかけて、実は中継多分すると思うんでですね一緒に乗ってくれってことですね言ってたんですけど、まあ、気がついた女性会の皆さん全部にこう流れていたようでありましてですね、まあ、昨日見たらですね、まあ、今も1日で再生回数がちょっと増えておりまして、まあ、昨日の時点でですね、告別式、坂六先生が導いてくださった告別式も4467回再生ですね、前夜式は2187回再生で、まあ、うちの大体毎週の礼拝はまあ100回ぐらいのですね再生ですので、もう全くもう桁が違うですね、4400人以上の方がですね YouTube で、それを見ておられたですね、まあ、それこそ葬儀には連盟全体がですね集まってのですね本当に大きなですね葬儀でありましたですね。先日の天神での伝道会においてですね、私たちの福岡新選教会の後に、まあ、平尾教会のフラーダンスのチームがですね、まあ、賛美、ダンスをしたんですけれども、そこに平尾教会の奥村サグ先生ですね、牧師も まあ、私の年下で、まあ、少年少女から一緒にですね、遊んだ仲間でありますけれどもですね、奥村先生の息子さん、先生が平尾教会の牧師をしておりましてですね、彼も天神に来ておりましたですね。で、日間先生とですね、挨拶をですね、したときに、ですね、日間先生、いやなんかすごい伝道集会だったねって葬儀のことをですね、言われてですね、本当にまさに聖霊の恵みがですね、本当にあの葬儀を通して流れていったんですね。私たちの祈りは決して無駄になることはないですね。天の門を開く鍵が教会に与えられているんですね。ですから私たちは本当に主に向かって、祈っていくですね。天の門を開く鍵が授けられているからですね。地上に心を一つにして求めるなら、天の地はそれを叶えてくださるんですね。ですから私たちはいよいよ主に向かって神殿に集ってですね、祈り求めていくんですね。まあですね、まあ、他の教会をとやかくもう言う必要はまあないんですけれどもですね、まあ、昨日もですね、金曜日終わってですね、セミナー終わって皆さんそれぞれですね、まあ、講師の先生もいらっしゃったのでありますけれどもですね、展示に行って屋台にですね、連れて行って、まあ、みんなでご飯食べようとですね、みんなでワイワイ、ですね、出て行っておりましたですね。私たちは金曜日のリバイバル祈祷会ありますので、水曜と金曜はですね、もう祈り会の日ですからですね、もう清別して、もちろん私もですね、神殿に集って、祈りましたですね。今私たち終わりの時代に求められているのは、私はあなたに天の国の鍵を授ける。あなたが地上でつなぐことは天上でもつながれる。あなたが地上で解くことは天上でも解かれるであろうですね。本当に主に向かって涙の祈りを下げていく。もうそれしかバビロン支配のただ中でエレミアへから祈りを下げるしかもうその方法は私たちは残っていないのでありますですね。今本当にプサンで最も大きい必要の教会もですね、いつもお話しておりますとおりですね、本当に、もう素晴らしい神の奇跡でですね、あの今の素晴らしい神殿がですね、必要のあの地が与えられてですね、主の栄光を表されております。しかしそれもまたですね、その建築ですね、土地を得るときには、もう当時はもう地元民からも反対されてですね、もう絶対に売らないですね。こんなメガチャーチが来たら日曜日ごとに人がたくさん来るからもう休みにならないからですね。しかしですね、神様はもう全然全地を支配しておられてですね、IMF ですね、国際通貨基金、もう、プサンがですね、1997年でしょうかですね、経済危機に陥ってですね、もう土地がもう価格が下落してですね、もう本当にそれは絶対売らないと言った地元民がもうとにかく買ってくれと、もう誰も買ってくれる人いないから、必要な教会ならお金もしながら買ってくれるからとですね、通常の値段の3分の1で買うことができたというですね、素晴らしい奇跡が起きたんです。それは偶然ではなくてですね、それはそこでですね、かつて必要な教会の生徒たちがですね、そこでひざまずいてプサンの魂の救いのために涙を流し祈っていたんですね。その全く同じ場所ですね、ひざまずいた場所を主は与えてくださったんですね。私たちはいよいよ主に向かって祈りを捧げていきたいと思いますですね。私たちはバプテストでありますけれども、しかし心はメソジスト、ジョン・ウェスレー先生がですね、四角四面の野郎ですね、決められた時間に集って、そして祈りを捧げていくですね。主はその祈りを聞いてくださいますから、私たちはいよいよですね、主に向かって心を合わせた祈りを、教会の祈りを下げていきたいと思います。私はこの岩の上に私の教会を建てる、黄泉の力もこれに対抗できないですね。私はあなたに天の国の鍵を授ける。神様は教会に天の国の鍵を授けられている。この鍵を使うかどうかですね、それは私たち教会に託されているのであります。私たちはいよいよ目を覚まして祈って、本当にこの滅びの中にあっても勝利を勝ち取っていきたい。一人が攻められれば、二人でこれに対する三つ寄りの糸は切れにくい。本当に主に向かって、終わりの時代の始末、神殿の完成と、世界のために、共に祈ってまいりたいと思います。今朝も涙の祈りを共に捧げてまいりましょう。それでは祈りに入りたいと思います。本当に教会ですね、ある教会ではもうですね、もう集まるのをやめよう。